大豆。
いやー、だからそんなね、その個人サイト時代っていうのがあって、まあ、変更してたのか、まあ、その次に行ってたのか、若干はこの辺ってふわふわしてるんですけども、まあ、さっきも言った通り、もう一つその個人サイトの後にあった、小説のね、携帯小説って昔あったじゃないですかっていう話をね、簡単にちょっと話しますと、はい、まあね、はい、今の人たち、まあ今の時代の携帯小説って言ったら多分ナローって言った方がいいんだろうなと思いますけど、ナロー系っていう、小説になろうっていうね、今サイトとかいっぱいあって、で、あれって多分、あれ個人というかその全然素人の人が、そういうファンタジー系の作品作りたいからっていうので、あそこのサイトに載っけて、で、あわよくばアニメ化とか出版とかまでつながるっていうところになってるけれども、まあ、だからそういう感じで当時こう携帯小説っていうね、こう名称で多分いっぱい言われてたんでしょうけれども、割とそのまあ多分携帯小説って言われてるのは昔のノーマルの普通に男女の恋愛ものとかが結構多かった印象で、で多分それってそれがその女性ターゲットの作品っていうのがね当時まあ多かったんですけども、その中にこう BL を書いてる人がいるわけですよ。
いましたね。
で、
いました。
そう、BL の携帯小説のサイトを結構ね、僕らも見てたわけですよ。意外とというか、本当
読んでました。もう昔の方がそういう小説読んでたなくらい読んでました、
ね。うん、そう、今全然だから、そうこの間話した時にも、商業の BL 小説ってあんま読まないよねっていう話を、
ああそうですね、
そうしてて、でも当時すごい読んでたなって思ってて、でもうね、そういうサイトあったわけじゃないですか。今もうあるっちゃあるんですよね、一応 BL 系の、 小説サイトっていうの。でもなんか分かんないですけど、当時の盛り上がりとは多分違うんでしょうけどね、多分。
そうですね、その、うん、なんかレンタルサーバーで携帯だと開いたりとかってできるのか、うんうん、いろいろあって、
そう、
当時だと魔法のアイランドとか00掲示板とか、フォレストページとか、そういうのを借りてで、あれって借りると自分でその小説コーナーを作るみたいな、もうその枠組みが決められてて、イラストページ作るみたいな、それを作ってっていう人が大半だったんじゃないかなって。
多分本当そう。その辺多分みんな使ってただろうし、それでやっぱ読んで、で書き手も本当多かったから、そういう人
多かったですね。
そう、読んでそれで書きたいって思う人も多かったし、でやっぱ印象的になんかね、絵はやっぱ少なかったんですよね、その中で。小説って、その小説サイトの中にたまに表紙絵みたいなの作ってる人とかもいましたけど、基本的に本当にそう文章だけで、こう文字の中での結構想像だけでこうやらせる部分がなんかすごく多かったから、
や
いやいやいや、でも想像でも僕らすごい想像してたじゃないですか、あの文字の情報の中だけで、
この文字
少ない情報源の中でこう必死に想像したりとかしたじゃないですか。
つぼみとは何ぞやとかまでは行きましたよ。
もう分かる、なんかどういう表現分かんないから、当時のその何を結局これは具体的に何を表現してるんだろうっていうのを、結構なんかまあ素敵っちゃ素敵なのかなみたいな感じの、
なんかうまいこと言ってるんだなって、
そうそうそう、
感心した。
そう、よくこの文章の中でそういったね、行為というかそういう表現というか、
胸の飾りとかね、
ああ明るい
飾りなんだと思って、
飾りはまあ間違ってもないのかもしれないですけどもっていうついてるものだからなとかいやー、ほんと懐かしい。なんかね、
そういうの普通にありましたもんね。
うん、ほんとあって、もうすっごい懐かしい。なんかジャンルとか、なんか改めてちょっとさらっとさ、なんか昔のって何があったんだっけ、なんかで、なんかやったらとなんか平凡受けとかさ、
あ、
そう、なんかそういうジャンルとか、なんかヤンキー系みたいな感じの、
ヤンキー鉄板、
ね、そう、鉄板とか全寮制とか、
あ、人形とか、もうそういうの、
そうそうそうそう、
鉄板ですね。
あの辺かなり鉄板で、なんか本当何サイトも結構だから、そういうところから、もうさっきのね、個人サイトと同じなんですけど、うん、そこの携帯小説サイトもめちゃくちゃリンクがつながってるんですよね。そう、だからこれを読んでて、じゃあ この人がリンクしてるやつだから別のこう近い作風のやつとか探してみようって感じでリンクからリンク飛んでどんどんどんどん次のところ次のところって読み漁ってた感じがありますからね。
その同じジャンルを扱うもののなんか集合リンク集みたいなのもあったんで、登録してリンクフリーでバナー保存してリンク貼ってねみたいな、
あそこで
そこ入っちゃったらもう帰れなくなってた。
いやもうね、そうランキングとかもやってるから上位のやつとかからちょっと探って次の次のっていう。
ポチッとよろしければどうぞとか書いてあった。
そうそう。もう無限にちょっとそれ見続けてた、ほんと。
でもやっぱ上位のはウケるなっていうレベルで面白かった、
うん。そうそうそう。いや、だからなんか、まあ当時だったからそう思うのか、今でもそうなのか、うん、若干まあそのね、当時のことってやっぱ思い出せない部分もね、こうあるけれども。
ああ、そうですね。
うん、でも、
今読むと結構、なんかもう、自分の好きが見えてきてるはずだから、うん、結構偏りそうな気がするなっていう気が
する。確かに。当時もうちょっとなんか、ふわっと見てたというか、うん、その、なんか、全体的にこう、それこそ人気のものをまず見てみようかとか、うんうん、そういう、そのジャンル、こういうジャンル集があるから、とりあえずそこから見てみようかなっていうところから簡単にまず入ってって。
うん。
そう、なんか、それこそね、ジャンルのところから引っ張り出してきたら、この人のサイトのところになんか別ジャンルのなんか、やつも書いてるぞみたいなやつとか、そう、そう、で、あれ、なんかこういう、あんま今まで見たことないジャンルだったけれども、ちょっと改めて見返してみ、見てみたら、あれ、これもいいかもしれないぞみたいな感じで、なんかそこでどんどんと自分の幅が広がってた印象が。
素晴らしい。もう本当セルフトレーニングが過ぎる。
そう、いやでも当時の人たちはみんなこれやってたんだぞっていうね。
ねえ、そうね。もうなんか分かりやすいジャンルとかでもう最初から式分けられて、はいどうぞ見れますっていう状態じゃなかったから。
そうそうそう。いやだからなんかね、そういうのがあるから結構僕雑食になってる気がするんですよね。決まったジャンルだけを見てる。例えばサラリーマンがいいとかっていうんだったら、そういったジャンルだけしか見ないかもしれないですけど、当時やっぱだから学園もあればそういう任侠だったりとか、ヤンキーとかも、全然その幅としてはもっと全然広いところに行ってたから、そういう意味で今はこう、いろんなジャンル来ても、まあ、とりあえず一旦見てみようか。そこからこう、絵が気に入ったり、物語が気に入ったりしてからまた精査していこうかなみたいな。
いい、すごくいい。なんか教しっかりとした教育を受けてきたって感じがする。
いやでも本当今改めてだって自分のなんか BL 本とか見返すとジャンルバラッバラだなって思いますもんね。
ああでもそれはさよならだよりとかも聞いてると、うん、推してるその BL ジャンルとかは特に統一性もないなって。
ですよね。
うん、結構いろんなの読まれるんだなって。
そうそう。だからもう、それこそさっきちょっとに話題出した純情ロマンチカみたいな話だったら、うん、一応僕世界一初恋は好きなんで、世界恋はずっと買ってるんですね、漫画自体は。で、あれに関しては本当に王道じゃないですか。ベタベタの、まあ少女漫画レベルじゃないですか、もはや。
ですね。
うん。
絵柄も雰囲気も。
そうそうそう。うん。っていう感じのところもあれば、全然ね、もう、なんなら筋肉みたいなね。もう紹介してる中にも結構そういうのもありますけれども、うん、そういったタイプもありつつっていう、そのいろんな幅が意外と、こう、ね、あり続けてるっていうのがね。
そうなんですよね。だからそこがすごいなって、なんかプレゼンするにあたって、そういう視野の広さってめちゃめちゃプラスじゃないですか。
ああ、まあ確かにな。はいはい。
凝り固まらないっていうのはすごくいいと思って。そういう背景があったんだなと今しみしみ。
なんかね、まあそんな確かそんなに深くここら辺って考えたことはなかったですけど、でもまあ多分改めて考えてみるとこういうことなんだなっていうか、そう自分の今までの積み重ねが多分つながってここに来たんだなっていうところ。
もう間違いなくそうです。
うん、そう思うやと思って。いや、だからなんかね、でももう、それこそ携帯小説はガラケーの時代が一番盛り上がってたから。
ああ、そうですね。
そう、だからそのさっきも今も続いてるけれども、なんかガラケーの方が多分読みやすかったんですよね。
シンプルでしたしね。
そうそうそうそう、普通に本当ずっとね、下に下に行って続いてるだけだったし、うんうん、で次のページ行ってっていうね、結構あれね、一行でまとめないんですもんね、あれも多分その表示の幅みたいなところも多分あったんだろうから。
ああ、ものによってはあったと思いますね、何行まで表示とか。
そうそうそう、でもなんか次だいたい次ページ次ページ行きますっていう感じのね作りになってることが多かったの で、
ね、基本的には、うん、懐かしいな、
本当に懐かしいこの辺。いやー、なんかだからあんまり、だからそういう意味では本当その当時見てた作品を全部覚えてるかって言ったら本当にそんなことないんですけど。
そうですね、個人サイトとかってなってくるとやっぱりオリジナル要素とかもあるんで、そこまでなってくるとさすがにどれ読んだかなっていうね、確たる記憶がちょっとサルベージできない状態かな
っていうところはあるんですけど、
歯がゆいな。
そう、でもその当時やっぱ培ったこのジャンルはいいなっていうのはやっぱ心の中にやっぱ残っているからこそ、あの新しく BL の本を買おうとした時とかにこれいいかもしれないなになってくるんですね、多分そこは。
ああ、その何、あのジャケ買いじゃないけど直感。
ああ、そうそう。でも結構僕 BL ジャケ買いするんですよ、割と。
いや、私もそうなんです。
なんか全然その内容もともと好きっていうのもありますけど、全然知らないけどこれはなんとなくこの絵良さそうだし、そのジャンル的にも好きそうなジャンルだなっていうところから、じゃあまあとりあえず買ってみようかっていう流れになることが多くて、
もうこれは見た目が面白いみたいな。
そうそうそうそうそう、なんかそういうところからもう全部入ってきてっていう部分の買い方すること、BL は多いかもしれない、むしろ。
ああ、私もそう。ちゃんとその本屋さん行くぞってなったら、あの人の本買うぞとか、うん、好きな作家さん出てる方もそれはもう確定してるんで、
そこはねチェックしてるんですけど、
それを狙って買い物に行ったついでに、なんかないかな、あこれなんかちょっと色味いいなとか、あなんかちょっとこの顔がいいなとか、
そうそうそうそう、
徹底的気になるな、何にもリサーチしないけど買っちゃおうみたいな。
お新刊コーナーはもう危ないですよ、もう本当に気になっちゃうから、もうこれとりあえずいつもとりあえず買うやつは買ったけど、なんか目引かれんなみたいな感じで、
もう予算通りに済んだことないもん。
わかる、本当にプラスアルファ 2,3 冊みたいな当たり前のように買ってい
た。そう、あるある。でも結果良かった。
そうそうそうそう、まあね、その好みか好みじゃないか結局それ以降ね、まあ、読んでみてっていうところはありますけれども、うん、まあでもいろんなものに触れれるっていうところではね、すごくありだと思いますからね。
いやー、わかりみしかない。
今まに寄り道クラブでは皆様のご意見メール等を募集しております。メールアドレスは寄り道 .club@gmail.com yorimichi.club@gmail.com もしくはひらがなで気まよりと検索していただいて、出てきた公式ブログのメールフォームの方にお願いします。そして気ままに寄り道クラブではツイッターアカウントを開設しております。アカウント名はきまより @kimayori。 こちらの方で随時更新しておりますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。そしてこの番組を聞いているあなた、ぜひ番組購読よろしくお願いします。